明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながらお話伺っていきます。さあ、1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
感染症です。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。さあ、この番組1ヶ月にわたって一つのテーマ掘り下げてまいります、うん、今月のテーマ感染症でございます、はい、感染症についていろいろと勉強していきます。ゲストの方に来ていただいています。奈良県立医科大学感染症センターセンター長の笠原圭先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
先生、あの、私たちがちょっと知ることができないデータというかですね、の一つに、まあ、あの感染者数とかは毎日発表もありますし、
はい、
重症者数も死亡者数もあるんですけども、再感染、
はい、
っていうのがどれぐらいしてるのかが全然データとして出てこないんで、
う
ん、
これなんかあのもう本当に私たちレベルの雑談の話ですけど、一回コロナにま罹患したら半年間は大丈夫らしいね、うん、みたいな、なんかこういう本当にふわっとした話がね、
もう都市伝説みたいな感じ
になっちゃったんですよ。庶民には出てるんですよ先生。お聞き及びかもしれないですけど、どうなんでしょうか。
初めて聞きました
実はね、半年、いや大丈夫じゃない、半年みたいなね、
そうそう、
な
んかもう勝手に誰か言ってるだけ
なんですよ。どうなんですかね。
再感染はそもそも診断が難しいんですね、っていうのは、あの1回新型コロナに感染すると PCR 検査とか抗原検査ってしばらく陽性が続くんですよ、人によっては。
はいはいはい。
で、長い人だと2ヶ月ぐらい、あの検査してみると陽性になるっていうことがあるんですね。
あ、そうなんですか。
で、それはいわゆるウイルスの断片があるっていうだけで感染性があるっていうことではないんですけれど、なので例えば1回新型コロナに感染した人が、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいしてまた熱が出たとか、風邪症状が出たっていう時に検査をするとコロナが陽性になることはあるんですね、
うん、
でもそれはその時に感染して陽性になってるのか、1ヶ月半とか2ヶ月前に感染して陽性になってるのかっていうのを見分けることが難しいんですよ。
は
ー。で、だから、あのそういう症状とか、まあ、その微生物検査ウイルスの量もですね、ある程度あの判断できないことはないので、
うん、
まあ、そういったことも含めて総合的に判断して、これは再感染だねとか、まあ、多分別の感染だねとか、例えばインフルエンザの検査も一緒にやって、その時インフルエンザが陽性になればこれはインフルエンザの方がメインかなという判断ができると思うんですけれど、はい、なのでなかなか実際にはですね、再感染かどうかっていう判断がそのものが難しかったりします。
あ、そうなんですね。
実際のデータとしては、あの再感染の割合ですね、オミクロンになってから再感染しやすくなっているんじゃないかっていう話はあって、なので最初の頃の再感染のリスクと最近ウイルスの株が変わってきて再感染のリスクっていうのは変わってきていますし、
うん、
あのそれこそ当初のですね、一番最初の第一 波の頃に感染した、まあ、ウイルスの株とオミクロンの株そのものが違いますし、
はい、あ違うんですね。
そうですね。だからデルタに感染した人がオミクロンに感染する割合とか、アルファ株に感染した人がオミクロンに感染する割合とか、あるいは BA1 に感染した人が BA5 に感染する割合とか、それぞれちょっとずつ違うんですよね。
あでも可能性としては十分あるということ、
ね、はい、ただオミクロン株は特に再感染しやすくなってきているというデータは出てきているので、やっぱり3ヶ月ぐらいでの再感染っていうのは十分にあり得ると思いますね。
何ヶ月とかにとらわれちゃダメってことです。
だって、はい、半年大丈夫っていうことはないと思います、ね、
言わんかったよかった、私の周りの噂話。
いやでもここでよかったのよ、はっきりさせて、ね、マミちゃんのおかげで。
その再感染もそうなんですけど、その私たちそのコロナ慣れしちゃってる部分がやっぱりあって、うんうん、要はもうこれから今後こうどれぐらいこのお付き合いが続くんだろうみたいな話とかもやっぱりするんですよね、うんうん、みんなで、
はいはい、
これはねすごく難しくね、国によって変わっちゃうから、う
ん、そうですね。それこそマスクするしないみたいな問題もあるし、
そうですね、はい、あの病原体の存在とか感染した時のリスクとかを踏まえて、うん、やっぱり個人個人の判断っていうのことになってくると思いますし、ね、あの僕多分第一波とか第二波の頃に申し上げてたのは、やっぱりこの感染症がある程度あの自分が感染したり身の回りの人が感染して、まあ、この感染症ってこういうものだっていう認識がそれぞれできてきて、うん、まあ、それこそ今みたいにね、なんか半年は大丈夫らしいよとか、そういう会話があの皆さん一般の方々の中で生まれてくるっていうこと自体が、まあ、コロナ慣れっておっしゃいましたけれど、ある程度この感染症っていうのはこういうものだっていうのが出来上がってきてるんだと思うんですね、うん、ただ、まあ、ワクチンとか治療薬っていうのがまだ開発途中ではありますし、はいはいはい、あのそれによってまたあの病気のイメージっていうのは変わっていくと思うんですけれど、うん、で、まあ、他の病気でも多分一般の方の、あのイメージとか私はこう思うって本当にいろいろあるじゃないですか、うん、正しいことも間違っていることも、はいはい、まあ、一時国民的な議論が必要だとかそういう話もあったと思うんですけれど、あの、まあ、この病気の社会への受け入れられるプロセスっていう意味でも、うん、まあ、そういうことをあの経ながら、まあ、社会にこの病気が受け入れられていって、うん、私はこうするこうしないこういうふうに思う思わないっていうことが生まれて、うん、まあ、最終的にはそういう分断がなくなっていくっていうのが、まあ、それ自体がやっぱりあの新しい感染症が生まれて、うん、社会にあの、まあ、溶け込んでいくプロセスなのかなという気はしていますね、うん、
なるほどね。
でそれって多分なんかそのプロセスって省略できないんだと思うんですよ、
うんうん、
一足飛びに急にあのみんなこう合意形成を得て、もう分断がなくなるってすぐになればいいんですけれど、うん、多分そういうプロセスを経ないとそういうふうになっていかないと思うので、うん、というふうに感じています、う
ん、僕の中でもう線引いちゃってて、例えば電車の中とかバスの中とかその了解を得られない人と一緒にいるときにそのこう飛沫とかで感染させてしまうような危険性がある場所ではマスクするけど、うん、例えば一人で散歩してたりカッペリ一人で歩いてるときはもう取っちゃうし、う
ん、はい、
相手の了解を取れる範囲での行いだったら取っちゃうけど、はい、うん、もしこう不可抗力で何かっていう可能性があるとかこう自分でこうちゃんと、マスクをしたりしてですね、うん、移さないような行為をするっていうふうにしてるんですけどね、うんうんうん、
なんかその政府とか有識者会議のこう皆さんのマスクのこう着用のその何でしょう考え方みたいなのもこう変わって結構こうその都度出てるんですけど、なかなかそれが行き届いてないみたいなニュースもあったりとかして、こう外出の時まあ外でまあ十分な距離がある時はマスク取ってもいいっていうようななんか言い方になったりするんですよね。
僕ねそもそもねやっぱマスクのことを言い過ぎてると思うんですよ。感染対策とか感染症ってマスクってただのねいくつかのうちの一つなので、やっぱり世の中の議論もその政府の発信もマスクをつけるかつけないかっていうことを強調しすぎてると思うんですね。だからなんかその一点に取り付いてこう善悪の判断とかねそういうこと言われるわけですけれど、まあ、そうじゃなくて感染を防ぐためにどうしたらいいかっていう話をしてるはずなので、まあ、そうすると換気だとかワクチンだとかね、まあ、すぐかかれる医療だとかいろんなことのうちの一つに過ぎないわけじゃないですかマスクって。でもやっぱりつけさせられるとかつけてる姿とか、まあ、なんかこう象徴的なわけですよね、うん、マスクっていうのは、
うん、
なのでそこにあの固執した議論が行われるんですけれど、まあ、そんなこだわることじゃないよっていう、まあ、つけるときはつけたらいいし外すときは外したらいいやんと、
うん、
あのそれに過ぎないわけですよねマスクって別に、 うん、だからなんかやっぱり意見が出てくるから政府もそういう発信をしないといけないのかもしれませんけれど、発信をすればするほどまたそこに意見が集中するっていうので、やっぱりなんかドライに割り切ってほしいんですね。感染対策そのものはドライに割り切るべきだし、感染対策するために生きてるわけじゃないし、まあマスクは感染対策の一つのツールに過ぎないわけだから、なんかそのいろんなものと結びつけて議論するっていうのは私としては本意ではないというか、
はい、いや、もうよく思うけど新幹線でマスク下に下げてポテトチップスとかもう素手でガツガツ取って食べてると、いやそれのは危ない気がするんだよなとか思ったり、いろいろ、いやこの前会社で4人で会議やったんだけど、会議中マスクしてるんだけど、はい、その後そのメンバーと飲み会だったんですよ、そうするとここでマスクして飲み会でマスク取るっていうと感染リスクとしては飲み会の方があると思うんだけど、今この会議でマスクする必要あるみたいな
とか
ないっすよねみたいな、あ、そうそう、だからそういうなんか、そう
ですね、だから合理的に考えないと、ね、それこそまあやっぱ手洗うことの方がこのタイミングは重要だよねとか、
うん、そうポテトチップスちゃんとね、アルコールのあれで手をこうきれいに拭いてから食べりゃいいのに、マスク下げてそのままパッて開いて
もう何もせずにそのまま行くと、
いやそれそれって言いたくなっちゃうんだけど、
だから本当にコロナ慣れっていう言葉を使おうとするならば、もっとそのタイミングタイミングでもっとその適した行動があるだろうっていうような、
先生に教えていただいたのは粘膜からの感染だから、やっぱり鼻、はい、口なんですよね、あと目、そこにどう直接それを持っていかないような行動を取るかが大事なんじゃないかなっていう、
だからまあ新型コロナに関してはそうだし、ノロウイルスはまた別だし、ね、梅毒はまた別だし、
なるほどね、はい、それぞれに合った予防法というか、うん、というところですね、
はいはい、ということで来週が
最終週
ですね、最後になりますので、はいはいはい、来週も笠原先生にお話伺います、はい、では淳さん最後にキーワードです。
はい、あまり感情に流されずに合理的に行くとこは合理的に行こうぜって感じですね、
はい
はい、平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご質問お待ちしております。来年1月のテーマは
腸についてですね。
そうなんです、腸となりますので、こちらについても質問どしどしお寄せくださいませ、はい、宛先です。メールの方は健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、メッセージに送り先も書いてどうぞお送りください。そしてこの番組、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。カタカナで平田です。株式会社平田で検索してください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。